ペテロ第二、一の一から四。イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり、救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。その栄光と徳によって、尊い素晴らしい約束が、私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。今日はペテロの手紙の第2の方ですね。第2の手紙の同じく最初の部分を学ぼうとしています。この手紙では敬虔な生活、それが強く進められています。けれども、敬虔といってもどういうことなんでしょうか。それは道徳的、宗教的であるということなんでしょうか。もしそうだとしたら、イエス様の時代のパリサイ人、律法学者と呼ばれていた人たちは、本当に敬虔な人だったということになります。でも、イエス様はその人たちの見せかけの経験を非難しておられますよね。ヘブルの5の7にこうあります。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。イエス様のご生涯が敬虔な生涯として描かれているんです。もちろんイエス様は罪のない清いお方でありましたけれども、それ以上にイエス様の敬虔というものは父なる神様にすべてを任せ、本当に神様を第一に生きていく、その本物の敬虔というものがここに描かれているわけです。ローマの1の18というところにこうあります。不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されている。人間の罪には不正、不道徳だけでなくて、この神様を神様として崇めない、恐れない、従わない、そういう不敬虔というものも含まれているのです。そしてイエス様がその命を捧げてくださったのは私たちをその不敬虔から救い出すためであったと書かれています。ローマの5の6です。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。罪人のためにという言葉もあるんですが、不敬虔な者のために。敬虔なお方が、不敬虔な者のために命を捧げられた、十字架で死なれたというのです。でテトスの2の11から14というところに、神様の救いとは、私たちを不敬虔から敬虔へと導くものだと教えています。大切な箇所ですので、そこを開いてみましょう。テトスの2の11から14。で、こう書かれています。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く、正しく敬虔に生活し、 祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。ペテロの手紙の第2の一章三節にも、命と経験という言葉が出てまいりますね。命と経験。で、これは、敬虔な生活というふうに言い換えても良い言葉だと思います。私たちは、かつて、敬虔な生活とは程遠いものでした。神様を敬い、神様に喜ばれようとするよりも、自分が褒められ、自分を喜ばせる。それが人生のすべてでした。世界が自分を中心に回っていると思い込んでいました。そうでなければ気が済まなかったのです。不経験と、この世の欲というのは、テトスの2の12にもありましたね。この不経験とこの世の欲というのは、聖書では本当にたびたび一緒に出てくる言葉です。私たちはかつてこの世にどっぷり浸かっていたのです。この世の欲に支配されていたのです。ヨハネ第一の2の15と16というところにこんな言葉があります。世にあるものを愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、そういったものを追い求め、それを満たすことが幸せになることだと私たちは信じていました。けれども、この世のものはやがては去っていくものです。人はこの世のもので自分を満たしても本当には幸せになることはできないのです。この世でどんなに成功しても、それはわずかの間のことで永遠には続きません。けれども、私たちが神様とキリストのために信仰によって何かを成し遂げるならば、それは決して無駄にはならないのです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。ヨハネの第一の2の17にはそう書かれています。で、昨年、コロナウイルスの感染が拡大した時に、私たちの町では、リチャードソン・ストロングというヤードサインが掲げられました。コロナに負けるな。強く生きよう。そういうわけですね。確かに、このような時には、困難に負けない強い意志が必要です。また、様々な情報、報道が私たちに入ってきます。その度に心配をするわけです。私たちには平安が必要でしょう。物事は必ず良くなるという希望も大切です。国連の事務総長が言いましたように、今年は癒しの年であってほしい。そう心から願います。しかし、困難の中で私たちを支える力、揺るがない平安、そして確かな希望、それはどこにあるのでしょうか。それはこの世にはありません。キリストにしかないのです。そしてその力と平安と希望を体験できるのは私たちの敬虔な生活、神様に向かう生活の中でしか それは体験できないのです。神様を知らない人は、こんな時に経験なんて言葉を言われても、何の役にも立たないんじゃないですか。そう言うかもしれません。そうではありません。神様の国とその義とを第一にするときに必要なものは与えられるとイエス様おっしゃったではありませんか。死を喜ぶことは私たちの力になるんです。神様は神を愛する人々のためにすべてのことを益としてくださる。ローマの 8-28。そのことを私たちは知っています。テモテ第1の 4-18 に、肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益ですとあります。この年が癒しの年となるために、私たちはこの世のものに振り回されるのではなく、敬虔な生活に目を向けましょう。それを目指していきたいと、そう思います。さて、神様が私たちに敬虔な生活を送る力、それを与えてくださることを、聖化、サンクティフィケーションと言います。3節には、主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えると書いてあります。そのように、聖化の力はイエス・キリストから来るのです。4節では、その聖化が具体的に神の性質に預かることだと教えられています。私たちが清められていくということは、この世の汚れから、あるいは世にある欲のもたらす滅びから救われるというだけでなくて、もっと積極的に私たちが、この人間が、この被造物が永遠の神様のご性質に預かるものになる。そういうことなのです。ではどうやって私たちはこの神様のご性質に預かるのでしょう。私たちが神様から生まれることによってです。子供は親の遺伝子を引き継いで生まれますね。年齢が進むにつれて、だんだんと父親に似てくる、母親に似てくる、そういうふうになるわけです。で、神様もまたイエス・キリストを信じる者をご自分の子供、神の子供として産んでくださいました。神の子供ではなかったものを神の子供にしてくださった、アダプトしてくださったという、そういうことも含まれるんですが、実際に聖霊によって私たちを本当に神の子供として産んでくださったのです。あえて言うなら、神の子供たちは神様からの霊的な DNA を持って生まれたということになります。父なる神様が人としてのイエス・キリストにお与えになったご性質、それと同じもの、イエス様が持っておられた清さ、正しさ、神様への従順や信頼、あるいは人への愛や慈しみ、そういったものをイエス様と同じものを持つものにしてくださったということです。ですから、神のご性質に預かるというこのことは、同時に神の一人子であるイエス・キリストに似たものになっていくということでもあるわけです。子供が親に似る。それはもちろん DNA によるんですが、DNA が全てを決定するわけではないですね。同じ DNA を持って生まれた兄弟同士、姉妹同士であっても、全然別の人生を歩むことがあるわけです。私たちが神様のご性質に預かるのも、生物学的にというんでしょうか、自動的に神様のご性質に預かるものになっていくというのではありません。アダプトされた子供は、 遺伝的な、親とは遺伝的なつながりがないんですが、親子の愛の関係の中で育てられていきますと、本当に顔や姿まで似てくると言いますよね。そのように私たちはいつも関わっている人と似てきます。神様との交わりの中に生きるときに、私たちは神の子供としての性質を成長させていくことができ、イエス・キリストに似たものになっていくのです。神のご性質に預かるものという言葉があります。この言葉、コイノーノスという言葉なんですけれども、皆さんもよく教会で聞く言葉、コイノニア、交わりという言葉から生まれた言葉です。で、聖書では交わりを持つ者たちという意味で仲間というふうに訳されていますけれども、この仲間といってもですね、ただ一緒に集まっているというだけではないんです。パウロはピレモンをコイノーノスと呼びましたが、日本語の聖書では親しい友、親友と訳されています。そのように苦しみも慰めも患難も栄光も共にするような間柄、イエス・キリストは私たちを友と呼んでくださいました。そのイエス様とそのような間柄になっていくということです。イエス様が私を友と呼んでくださるならば、私たちもまたイエス様を友と呼んで、自分の弱さ、罪深さも含めてイエス・キリストに全てを知っていただく、また私たちもイエス・キリストの全てを知っていただきたい、そう願って生きる、その交わりの中、つまりキリストを知るという交わりの中で、私たちは神の子供として成長し、神のご性質に預かり、キリストに似たものになっていくのです。続く5節から7節には、キリスト者の成長の姿が具体的に描かれています。こう書かれています。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。ちょうどこのブロックをずっと積み重ねていって、建物が建て上げられていくように、信仰が土台になり、愛に向かって私たちは成長していくんだという、クリスチャンの成長の青写真がここに書かれていますね。これを私たちのモデルにして励んでいきたいと、そう思います。しかし、もし私たちがキリストを知るということを怠ったら、ここに書かれている素晴らしいこともただ絵に描いた文字で終わります。次の8節に、これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありませんと書かれています。ここでキリストを知る点と訳されているところなんですが、言語ではキリストの知識、 Knowledge of Christ となっています。もちろんこの知識はインターネットでキリストという言葉を検索していられるような情報としての知識ではありません。キリストに出会い、キリストを信じ、キリストを受け入れることによって、イエス・キリストを知るという人格的な知識です。日々の生活の中でイエス・キリストに信頼し従うことによって、ああ、イエス様は本当に生きておられる、私にこんな恵みをくださった、そのように証しすることができる体験的な知識です。8節に、役に立たないもの、実を結ばないものという言葉がありますけれど、 これはイエス様を受け入れようとしなかった当時の祭司長たちやパリサイ人や律法学者、ユダヤの指導者たちに向けて語られた言葉でした。私たちもキリストを知る知識において役に立たないもの、身を結ばないものになることがないように励みたいと思います。ペテロの手紙第2の一番最後の言葉、そこにこうあります。ご一緒に読んでみましょう。ペテロ第2の3の18、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。イエス・キリストの恵みと知識において成長する。私たちには明確な目標が与えられています。この年の初めに私たちお互いは仕事のことや家庭のことや自分の人生のことやいろいろな計画や予定を考えていることでありましょう。その中に皆さん今朝の言葉を入れてください。敬虔な生活というゴールを目指してください。そのための力、聖化の力、清めの力、それはイエス様から来ます。さらにイエス・キリストを知る、そのことのための具体的なプランをぜひ持っていただきたいと思うのです。年の初めにそうした霊的な目標を持つ。そのためにも今日の御言葉を思い返し、神様の導きを待ち望んで祈りましょう。ご一緒にお祈りを捧げます。父なる神様、あなたは私たちを義と認めてくださったばかりか、私たちを清めてあなたのご性質に預かるもの、また御子に似たものになるようにしてくださいました。そして私たちが清められ霊的に成長するための力のすべてをイエス・キリストにお与えになりました。この年、私たちにイエス・キリストを知ることと、そこから来る聖化、清めの恵みに預かることができるようにしてください。敬虔な生活から生まれる確かな平安、確かな希望、確かな癒しを体験することができますように。この年を、まことの救い主イエス・キリストを知り信じている幸いを深く味わう年としてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。